正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は12月もう27日です、午後1時を回りました。どのような年の瀬をお過ごしでしょうか。
ね、皆さんどうされてますか。
もう先週末からお休みに入ったよって方もね、
多いでしょうね。
多いかもしれませんね。ちなみに私は私事ですが、先週末をもって、朝の番組はテレビの方はお休み
お休みですか、はい、おめでとうございます。お疲れ様でした。
おめでとうございます。お正月明けにしました。
本当だ本当だ。なんかすごく今の正木さんの笑顔が、ちょっとリスナーの皆さん見えないけど、ちょっとね、ほっとしたね、はい、幸せそうな笑顔になったから
今年を振り返ってね、締めくくりと楽しい出来事を思い出し、まあコロナなのでね、なかなかないですけどもね、そしてまあ来年につなげようっていう、やっぱり仕切り直しできるね、今時期なので ね、
そうですね、
皆さんもそういうことを心がけて、ね、いただけたらいいかなと思いますが、
ね、気持ちちょっとほっとしたりね、はい、そういう方も多いかと思います、はい。
でね、今日のテーマはですけど、なんとねスタジオにゲスト3名の方お越しいただいておりまして、ね、これはもう未来に向けた明るい日本の、はい、イメージ枠かなという、そういうテーマになっておりますので、ね、はい、なんとね高校生たちに来ていただいて、
そうなんですよ、ね、皆さん、
はい、しっかりとお話を伺いたいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日はスタジオにね、高校生3人お見えいただいてますが、ね、はい、実はねどういう方々かと言いますと、兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクト、これに参加されている高校生の方々です。兵庫県が主催する次世代に向けての環境問題解決に向けて、そのリーダーを育成しようというね、はい、高校生対象のプロジェクト、
素晴らしい企画があって参加してくださった皆さんですね、
はい、で今年はですね、はい、10月の2日に第1回目の研修がスタート、そして1泊2日の合宿も含めて合計5日間にわたるプロジェクトなんですね、はい、ね、でまあ内容としては各分野の専門家の方々の講義であるとか、グループに分かれてのワークショップ、はい、そしてまあ最終日に研究発表、それから参加者同士の意見交換、これで締めくくられるというまあスケジュールになっているわけです。
盛りだくさんのスケジュール、はい、
で今日12月27日はどういうねこのプロジェクトの段階かというと、日程の2日目と3日目これ実は合宿だったんですが、これを終えた高校生たちに今日はスタジオに来ていただきます。お話を伺います。よろしくお願いします。皆さん
よろしくお願いします。しします、
まずお一人ずつ自己紹介していただきたいと思います。まずは岡村さんからお願いします。
兵庫県立豊岡高等学校出身の1年生岡村とわです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岡村とわさん
ね、
はい、はい、そして
兵庫県立兵庫工業高等学校から来ました藤井聡太です、はい、今回はよろしくお願いします。
あれ、あらいやちょっと違う
藤井聡太さん、皆さんリスナーの皆さんもあれと思ったかもしれませんね。
いろんな人に言われるでしょう、
ね、はい、言われますね、
はい、今日はよろしくお願いします。
お願いします。
そして
兵庫県立姫路東高校から来ました溝尻滝です。お願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
高1点です、はい、まずですね、はい、今回の研究テーマをそれぞれ簡単に説明していただきたいと思います。まずは岡村さんの方から。
家庭からの生ゴミってところにターゲットを置いて、それが今他のゴミと一緒に焼却処分されてるっていうのに目をつけて、その家庭からの生ゴミだけを集めてバイオガス発電でエネルギーにしようっていうのを今考えています。
なるほど、まあ、内容はもう少しね後に詳しくご紹介、ね、したいと思いますが、続きまして藤井さん、テーマは何ですか。
私たちは、太陽光発電の普及と活用というところにテーマを置いてやっています。
あ、なるほど。
太陽はほぼ無尽蔵のエネルギーだもんね、はい、今、まあ、その太陽の恩恵はすごくね地球は受けていて、 暖かさももたらしてくれるし、いろんな面でね、太陽ないと人間生きていけないですもんね。
そうですね。
詳しくまた後ほど伺いますね。そして溝尻さん、
私はコンビニエンスストアの食品ロスを減らす方法について研究しています。コンビニエンスストアの1日1店舗平均で10キロから15キロほどの食品がまだ食べられるのにもかかわらず、賞味期限が切れそうといった理由で捨てられてしまっています。そこで廃棄の量を10分の1にしようと、10分の1にするためには何がすればいいか話し合って、実際にコンビニエンスストアに足を運んで調査しています、
う
ん、
なるほど、すごいですね、はい、ありがとうございます。
なるほどなるほど。
まずじゃあ岡村さん、なぜこのねプロジェクトにね参加しようとあえて思ったんですか？
中学校の時から、うん、環境問題っていうのにやっぱ興味を持っていてっていうのがあるんですけど、うん、でなかなか中学校の時はなかなか積極的にそういうのに参加できなかったっていうのがあったので、うん、高校入学した時からそういうのあれば積極的に参加してみようって思ってて、いいのがあるやんって広告板に貼ってあったので、じゃあそれを参加しようと思いました。
なんかきっかけはあるんですか？その
僕がまず興味を持ったのが、うん、確か海洋プラスチックとかっていう、だから多分きっかけは写真とか、そのストローが鼻にウミガメの写真鼻に刺さった写真とかっていうのがきっかけだったりするのかもしれません。
やりがいあると思ってます、今のバイオガスに。
やりがいありますね。
わ、ね、かりました。藤井さん、
僕は、小学5年生の時に神戸の科学館の方でやっていた、グリーンパーキッズっていう活動に参加していて、
うん、
そこで、結構神戸市の、バイオガス発電所だったりとか、あの水力発電所だったりとかを、見学に行かせていただいて、
うん、
再生可能エネルギーについていろいろ勉強をして、最終的に東京の方で発表をしたんですけど、
うん、
小学生だからやっぱり具体的なところまでっていうのは踏み切るっていうことができてなくて、
うん、
中学生それをなんとか行動に移したいなと思っていたんですが、企画がなくて、
うん、
で今回高校生になってこのような再生可能エネルギーについてもっと考えられる機会があったので参加してみようと思いました。
なるほど
ね。
藤井さんもその、うん、まあ、小学生の頃からってねお話ですけども、はい、何かやっぱりきっかけはあったんですか？
自分小さい頃から結構本をたくさん読んでいたんですけど、あ、
うん、
まあ、化石燃料があと何年でなくなるとかっていうのが教科書で、社会とかでも結構うん、石油があと何年、石炭があと何年みたいなのが書いてて、
うん、
それがやっぱりでもなくなると困るわけじゃないですか、
うん、
でそれがなくなった時に何で代用するのかって考えたりすると、
うん、
やっぱりそれを具体的に自分で考えていきたいなっていうのを思って、参加しました。
なるほど、すごい。
溝尻さん、なぜこのプロジェクトに？
私もニュースや、まあ、新聞なので環境問題について聞いたり見たりする機会があったのもあって少し関心はありました。もともとあったんですけど、環境のこのプロジェクトについてを先生から聞いてやってみたいと思ったんで参加しました。
なるほど。
まあ、実際参加されてね、どうですか、このプロジェクト参加されて。
今回参加して、5回ですかね、うん、やっていってるんですけど、
うん、
まあ、個人的な感想だとやっぱりそのどんどん深めることはできたんですけど、5回じゃちょっと物足りないなっていう気分があります。もうちょっといい感じに発表のとこまではできて始めたんですけど、
うん、
でもやっぱりあと 2,3 回あって、もうちょっといろんな方の話とか聞いて深めていきたいなっていうのがあって、県の方にお願いして宝塚市の方とか、うん、ソーラーシェアリングっていうその自分たちが考えていることについての企業さんとか市役所の方にお話を聞かせていただきに行くんですけど、
うん、
そういうところでちょっとでもさらに考えていることを深められたらいいなって思ってます。
なるほど。
溝尻さんはこのプロジェクト参加されて感想いかがですか？
ですか？
もともと興味があったんで、まあ、知っていることは多いのかなって思ったんですけど、
うん、
改めてその専門家やその自治体などの話を聞いて全然知らないことが多いなって思いました。
あ、まだまだ知らないことあるなと思った、
はい、
なんか将来の例えば就職先であるとかにいい指針ができましたか？どうですか、プロジェクトまだ途中ですけど、
まあ、将来の夢で言うと、うん、私はちょっと学校の先生になりたいって
思って、あらあらら、もう夢があるのね、うん、
思っているので、
うん、
まあ、そこで勉強面だけではなく、
うん、
まあ、こういう環境などの問題もちょっと生徒や、まあ、周りに伝えていけるように したいなと思います。
なるほどね。いいですね。
あの将来ね、考えていらっしゃるお仕事についてもうちょっと後半で詳しくね、お話を、伺いますね。ちょっとフライングしました。すみません。さてここで一曲挟みまして、後半はですね、まあ、今の高校生たちの普段の環境意識などについてお聞きしたいと思います。ここで一曲お届けします。
桑田佳祐でスマイル、晴れ渡る空のように。
長きこの地球の歴史の一幕に立ち会うことを奇跡と呼ぶのだろう。永遠に星は流れ、瞬くその間に人が織りなす夢と希望の舞台。私とあなたが会うところ、ここから未来を始めよう。栄光に満ちた孤独な日を、夢を追う人たちの歌。
桑田佳祐でスマイル、晴れ渡る空のようにをお届けしました。
さて今日はですね、兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクト、これに参加されている高校生たち、スタジオにお招きしてお話を伺っておりますが、改めてここでね、それぞれのテーマについてね、お話をね、もう少ししっかりと今これに取り組んでるんです、という話をしていただきたいと思います。では初めに岡村さんからお願いします。
はい、家庭からの生ごみっていうのを、焼却処分するんじゃなくて、バイオガス発電っていうのに利用してエネルギーを循環させようっていうのをやってるんですけども、じゃあどういうふうにそれを持っていくかっていう、その発電所まで持っていくかってことを考えた時にいろいろ問題が浮かぶんですね。例えば匂いの問題だったりとか、その普通に焼却する処分する方が楽じゃないですか、やっぱり。だからそこで、こっちの方が楽だからって言って参加しない人が増えてしまうとやっぱりうまくいかないので、そこをどういうふうにするのかっていうので、やっぱ考えていかないといけないなっていうのがあります。
生ゴミを有効利用する意識をいかに上げていくかと。
そうですね、まあ、そういうヒントも得ようと思って30日に湯気牧場という今バイオガス発電をされているところに、まあ見学させていただきに行こうっていうふうに進めていただいております。
現場を見に行くんですね。
そうですね、
いいねテーマという
ふうに、本当そう思います、大切なことですよね、
他に何か付け加えることありますか。
今一応やってるのが、その他の場所で実際やっておられる例があったりちょっとあったりするので、そこを日本内とか国内とか、それとも海外とかっていうのを事例での参考にしたり、あと、神戸市の方にできればその意見を伺いたいなっていうふうに今進めています。
はい、わ、かりました、ありがとうございます。続きまして、じゃあ藤井さん、
自分たちのグループは太陽光発電の普及と活用っていうところに、テーマを置いてやっているんですけど、太陽光発電ってやっぱりその最近身近なものになってきて、いろんな会社とかいろんなあのご家庭でも設置されている方が結構いると思うんですけど、やっぱりあの火力発電とか原子力発電っていうのがまだまだあのどんどん動いていると思うんですね。ただあの火力発電とかメインでやっていても、そこから各家庭に 電気を運ぼうとしたらどうしても送電線の時にたくさんのロスが出てしまうっていうのが、結構講義を聞いてたら皆さん言ってまして、太陽光発電で何がいいかって言ったら、各家庭とかその各家庭に近い場所で簡単に発電ができることで、送電時のロスを極限まで減らすことができるっていうのが個人的には大きな利点だと思ってます。で、今回それで注目したのが、家の屋根だけではなくて、結構家と近くに田んぼとかがある方が多いと思うんですけど、田んぼとか畑の上にソーラーパネルを置くっていうのもあるんですが、それプラスで畑でも使われてなくて雑草だらけになっている耕作放棄地っていう土地があるんですけど、そういうところにソーラーパネルを置いて近くの家庭に少ない電気のロスで電気を届けようっていうのを考えています。
なるほどね。みそずりさんお願いします。
はい、私はコンビニエンスストアなどの食品ロスを削減する方法について研究しています。
はい、
中学校の時のトライアルウィークで、そこで、廃棄される量を、目の当たりにし、して、多いなと感じたのもあり、このテーマを研究しようと考えました。
どんな感じなの？その、ね、僕たちってその中身分かんないですよ。そうそう、お店の裏側って どんな感じ、例えば賞味期限バーって調べて、もう近いな、もう過ぎてるなっていうのをこう、もうゴミ、生ゴミとして捨てるわけ。
はい、チェック点検の時間が決まっているんですけど、その時間より、数時間前の賞味期限になったら、切れてなくてももう回収してしまって、で外にその倉庫があって、そこに入れてでまた企業さんっていうかトラックが来て回収していくっていう感じでした。そこで
目の当たりにして、
多いなと思ったんで減らす方法について、実際にコンビニへ行って、どういう対策をしているのかなどの調査をしたりして、自分たちに何ができるのかなどを同じ班のメンバーで話し合って今研究しています。
なるほど。
なんか今までにこうしたらいいんじゃないかっていうのはある程度こう出てきてますか？
はい、実際に行って分かったんですけど、品物がいっぱいありすぎて、手前のものがなくなってしまうと奥のものが見にくいっていう、棚が白い棚だったら手前のものがなくなってしまったら奥にあるのかがしゃがまないと見えない状態で分かりにくかったんで、私たちの現時点での案では棚を透明にすることによって目線から見た時にその商品が奥にあるのかないのかが分かりやすくなるのではないかなっていう感じで考えています。
なるほど。小さいことだけど、
いやでもね、これアイデアですね。
はい、では将来どんな仕事をつきたいか、さっきねちょっとしあっと出ましたが、それぞれお願いしますね。岡村さんからお願いします。
僕はやっぱまだそういう将来像ってそこまで見えてないっていうのもあるんですけど、今思ってるのは例えば環境省とか UNEP、 UNEP どういう意味か確か分かりませんけど、とかっていう国連の組織がそういうあたりで環境問題とかに取り組みたいなっていうのを今は思っています。
すごいすごい、
頑張ってください、
ね。
さて藤井さんはいかがでしょうか？
僕は最近よく活躍している人がいるっていうのを話を聞くプログラマーとかシステムエンジニアとかそういうのを目指して、工業高校に通っているんですけど、今回の、企画とかみたいなのを PR とかそういうのをする PR 事業みたいなところもやりがいを感じて楽しそうだなっていうのを思ってます。
いいですね、いろいろ興味を持って ね頑張ってほしい。
さて溝尻さんは？
私は学校の先生になりたいと思っています。
ねえ、さっきね言ってくれました、
そこで勉強だけではなくて、今回のプロジェクトで学んだ環境のことなど、いろいろ教えていきたいなと思います。
いいですね、みんなとても意識が高くて、
はい、ありがとうございます。最後になりましたが、今の大人たちに言いたいこと、では、岡村さんからお願いします。
まず感謝しております。
感
謝しているんですけども、どうしてもやっぱりテレビとか見てると良くない大人の例が多いので、どうなんでしょうね、多角的な視点も重要なんですけども、自分の周りのそのとこ見直してやっていただければなというのを思ったりもしてます。あと、もうゴミ問題興味あるんですけども、もう捨てるなと。本当に
分かりました。捨てるのが、
このコロナ禍でマスクがやたらやっぱり道にね目立ってますよね。
あります。 ですね、はい、食べるものもね、はい、大事にね。ありがとうございます。
では藤井さん、
うん、僕は結構感謝、先ほどの岡村君と同じでしていて、結構あの大きな企業さんでも、うん、あの再生可能エネルギーとかに対して全力で取り組んでいたりとか、あの工場の電気を全部その再生可能エネルギーで賄うっていうのを、まあ、もちろんあのそういう称号、環境に優しいっていうのがつくっていうのももちろんあると思うんですけど、うん、会社活動の一環としてやっていただいてとても嬉しいなっていうのを思っています。ただやっぱりその水素とか電気自動車とか環境に優しく変えれる部分はあると思うんですけど、どうしてもそのままの状態でしかできないものもあると思うので、うん、そういうところをちょっとでもその使う量を減らすようにできないかなとかっていう、そういうところをもうちょっとあのぜひ大人の方には行動してほしいかなと思っています。
なるほど、
はい、そういういい大人たちとお付き合いを続けていただいて、将来に、ね、向けて、ね、進んでいっていただきたいと思います。で最後になりました溝切滝さん、
大人だけではないんですけど、はい、環境問題って聞くだけで難しいなって思ったり、情報を知ろうとしない人が多いんではないかなと思うんで、まあ、私も実際プロジェクトに参加する前は環境問題って聞くだけで難しそうとか自分にできることはないんじゃないって思ってたんですけど、実際に参加してみて自分にできること、まあ、食品ロスの面であれば自分の買う量を減らしたり、まあ、必要以上に買わなかったり賞味期限を気にして買うなど自分にできることあるので、まあ、みんなでしていける社会になればいいなと思います。
うん、ありがとう。
嬉しいわ本当に、はい、いろいろね今日お話伺いましたけど、はい、やっぱりね僕たちも勉強になるところがあるし、ラジオ聴きの皆さんもね、ああそういうふうに今高校生たちは考えてるんだなと、今若い人たちはこういうふうに思ってんだなというふうにね、捉えていただけたらいいかなと思います。はい、今日はお時間いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
これからも頑張ってください。
はい、頑張ってね。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日はですね、兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクトに参加されています高校生の方々、ね、スタジオにお招きしていろいろと、勉強させていただきまし
いただきました、
はいはい、改めてお名前をお願いします。
兵庫県立豊岡高等学校から来ました岡村とわです。
兵庫県立兵庫工業高等学校から来ました藤井聡太です。
兵庫県立姫路東高等学校から来ました溝尻武です。
はい、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はこれで年内ね終了なんですよ実はね。非常にいいテーマでね今日お届けできたと思いますが、さあ来年もですねこのように環境問題に関するお話をね、
そうなんです
あの、ね、はい、深く突っ込むものもあれば、はい、広くね伺いながら話を進めるというそういうテーマをどんどんね進めていきたいと思いますので、
さてですね来年年始の最初の1月3日の放送は時間が変わります。お昼2時35分からの放送となります。2時35分からの放送となります。皆さんお間違いないように聞いてくださいね。
来年もぜひお付き合いください。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日で年内最後の放送となります。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それでは皆さん良いお年を。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。